続くなら、私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私には分かりません。私はその二つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは、世を去ってキリストと共に生きることです。その方がはるかに望ましいのです。しかし、この肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。このことを確信しているので、あなた方の信仰の前進と喜びのために、私が生きながらえて、あなた方すべてと共にいるようになることを知っています。そうなれば、私は再びあなた方のもとに行けるので、私に関するあなた方の誇りは、キリストイエスにあって増し加わるでしょう。では、この箇所から、生きることはキリスト、死ぬことも益と題しまして、赤坂泉先生に説教を取り次いでいただきます。
おはようございます。会堂には20人、下に10人、また急な制約を設けなければならないような事態の変化の中で今朝の礼拝に集っています。画面の向こうでオンラインで、このカメラでしょうかね、お久しぶりです。オンラインで礼拝は久しぶりだという方々もたくさんではないかなと思いますが、皆さんこの時改めてちょっとご自分の画面の周辺をチェックしていただいて、礼拝を妨げるあらゆるものを横に置いて、あるいはこう向きを変えて座り直してとかっていうことが助けになるかもしれません。本当に主を、場所は違っても心を合わせて礼拝する、その幸いに招かれていることを感謝したいと思います。余談ながら一言のお詫びも含めてでありますが、私どもの進学校で教会音楽夏季講習会というのを7月の下旬に計画をしていました。チャペルからも参加を願っていてくださった方があったのではなかったかと思いますが、直前に中止を決めました。7月上旬の夏季研修講座という、主に牧師たちが集まって御言葉から学ぶという講座は無事に開催することができました。7月下旬のそれは、やっぱり歌うという部分が非常にプログラムの中の大きなところを占めているという、そんな事情もあって、ギリギリまで迷って遠くから飛行機のチケットを取っていらっしゃることになっているという方々もたくさんいらっしゃることを理解しながら、そんな判断をしました。迷惑をかけた方々には申し訳ないというふうに思っていますが、皆さんもそれぞれ家庭生活や職場やいろんなところでこう判断を重ねながら歩んでいらっしゃると思いますが、主の平安がありますように、また助けがありますように祈りたいと思います。さて、今朝は特に21節、宣教台に拾っていますから、そこが中心であるということは明らかであろうと思いますが、このパウロの人生観といいましょうか、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益ですと、こう言い放つパウロの人生観に共に心を留めたいと思っています。前回この講談で1章の12節から20節までを取り上げました。そして18節のそのことを喜んでいますという表現をもって宣教台といたしました。パウロは自分が生きるにしても死ぬにしても、ただキリストが崇められることを願っているというその事実に注目しました。そして私たちの在り方を顧みて、私たちが何に喜びの根拠を求めているだろうか、自分の体調だったり感情だったり置かれている境遇であったり周りの人々からの評価であったりといった極めて頼りにならない移ろいゆくもの、そんなものに喜びの根拠を求めるのではなくて、自分の身によってキリストが崇められること、 というその一点に私たちもまたフォーカスし、そのことを喜んでいますと言える、そのような信仰者としての歩みへと引き上げていただきたい。パウロの例に学びながら安定した喜びを生きることができるものとされたいと、そんなことを共に願ったことでありました。今朝改めて18節からその最後の行から読んでいただいたわけですが、その手前の流れも含めて短く確認しておきたいと思いますが、15節、人々の中には妬みや争いからキリストを述べ伝える者もいる、党派心から述べ伝える人々もいる、そのこと自体本来喜ばしいことではないはずですけれども、18節、しかしそれが何だというのでしょう。人々の動機が何であれ、結果として見せかけであれ真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているという、そのことを私パウロは喜んでいる。そうです、これからも喜ぶでしょう。今現にこれまでの事実を踏まえて喜んでいますというだけでなくて、これからもキリストが述べ伝えられ続けることをパウロは喜ぶと言い放ちます。人々の動機が仮に純粋ではなかったとしても、結果としてキリストが述べ伝えられ続けることになる。これからも2000年前のパウロは世界の歴史を展望しながら、誰によってであれ、どのような動機によってであってもキリストが述べ伝えられ続けることになるということを知っているので、そうです、これからも喜ぶでしょう。ここまで自信を持ってパウロが言い放つことができるのは21節、その見方、その人生観のゆえであろうというふうに申したいと思います。21節の、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益。このパウロの言明は極めて簡潔な言い切りであります。わかりやすいという感じがしますけれども、でもよく考えてみると、本当に私たちこれわかるのだろうか。パウロが一体何を言おうとしたのか、そしてそのパウロの告白をまた私たちの告白とすることが、そもそもできるのだろうか、できているのだろうか。生きることはキリスト、きっぱりした言い切りで気持ちが良い、その意味するところ明快なようにも思うのだけれども、ともう一度申します。よくよく考えてみると、パウロが何を言っているのかはそんなにクリアではないということでないでしょうか。皆さんの中に詩人とか歌人とか、詩を読んだり歌を読んだりすることを持ってなりわいとしていらっしゃる方がいるかどうか分かりませんし、あるいはそういうことにこう心を用いたり、たくさんの時間を用いたりしていらっしゃる方が、あるいはいらっしゃるかもしれません。詩の心というか、歌心といいますか、あるいはもしかしたらその昔ひねりにひねって恋文をしたためた経験というんでしょうか、何としたら私の気持ちをこう伝えることができるだろうかと思って、一生懸命そんな文章をしたためた経験のある方々がいらっしゃるならば、そうした方々にはもしかするとこのパウロの言い方、私にとって生きることはキリスト、もしかしたらそういう方々にとっては響きやすい表現なのかもしれませんし、いやいや、よくわかるっておっしゃるかもしれません。あいにく私はですかね、どうもそういう歌心のようなものには貧しいので、あまりこういう日本語を使ったことがない、もう失笑するしかないっていう感じですがね、あなたは私のすべてですとか、あなたは私の人生そのものですとか、私にとって生きることはあなたですとか、あなたなしには人生は考えられませんというような、そんな表現を、もう一度申しますが、私は自分の言葉としては使ったことがないので、あまりよくわからない。私にとって生きることはキリスト。しかしパウロは言います。生きることはキリスト。 パウロの生きるということとキリストがイコールで結ばれている。生きることの喜びもその目的もキリストと不可分である。キリストなしには生きる意味がない、どころかいや生きることそのものが成り立たない。キリスト抜きでは私のすべてはキリストと結ばれている。パウロにとって人生のすべてがキリストにかかっている。自分の存在の意味も価値も生きることの目標もすべてキリストと密接に結びついていて、キリストなしでは何もないのと同じである。と、生きることはキリストとパウロが言うのはきっとそのような意味なのではないかなというふうに想像をいたします。想像というのではちょっと不十分なので、別の箇所でパウロが語っていることも紹介しておきたいと思いますが、同じパウロがガラテヤ書のところでこう述べています。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きているのは、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるので、キリストなしには私の人生は成り立たない。ガラテヤ2章の19節20節の御言葉ですね。ですから私にとって生きることはキリスト、そういうことなんでしょうね。このように言い切ることができるならば、なるほど、死ぬことも益と言い放つことも何でもないことなんでしょうね。生きることの全部がキリストとかかっていて、いやそもそも私はすでにキリストと共に十字架につけられて死んだ私であるので、今は生かされてキリストと共にキリストがうちに生きていてくださるけれども、この命の終わりが来たとて、それもまた益。この認識に立っているので、パウロは強いんでしょうね。自分の境遇がどうであるとか、周りの人々が自分をどう見ているとか、どんなふうにあしらうとか、そんなことによって必要以上に打ちひしがれるということがパウロにおいてはない。この先の見通しが明るいとか暗いとか、そんなことで浮いたり沈んだりということがない。そうです、これからも喜ぶでしょうという安定した喜びを生きている。さすがパウロ先生は違うとかって言って特別視して指をくわえて他人事にしてしまってはならない。実のところ、私たちも皆イエス・キリストを信じて神の子供としての新しい命をいただいた私たちは、古い自分と死に分かれた者たちであるということを思い出させられたいと思います。先ほどのガラテヤ2章19節20節はパウロが私はという言い方でありますけれども、同じ、似た真理をロマ書でもパウロは教えていますので、これは一緒に開きたいと思います。ローマ人への手紙の6章、大切な箇所であります。ローマ6章は305ページ、新約聖書の305ページのローマ6章の3節から読みます。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも 新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためであること、なくなるためです。まあ、以下ずっと続いて11節までの段落、そして12節ですからと具体的な進めへと展開していきます。パウロだけではなく、私たちもイエス様を信じてバプテスマを受けた者たちは、キリストと共に死に、キリストと共に葬られたのだ。私たちは古い私と死に分かれた私たち、その私をキリストがうちに住んでいてくださって、その命が私を生かしているのですから、パウロと同じく私にとっても生きることはキリスト、私の価値は全面的にキリストにかかっており、私の存在の意味も、私の人生の目的も、私の今日しようとしていることを、今週になっていく責任、私のすべてはキリストと結びついていて、キリスト抜きでは私の生きることそのものが成り立たない。パウロだけの話でない、私たちも一度そうなのです。生きるにしても死ぬにしても、私たちは主のもの。ロマ書の別の箇所でパウロはこうも言います。私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからです。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても、私たちは主のものです。ローマ14章ですね。私たちにとっても生きることはキリスト。パロのこの告白を今朝私のものともさせていただきたいと思います。さらに、であれば死ぬことも益と。確かに死は私たちをすべての歪みから解放します。死に別れたってさっき言いましたけれど、何度も言いましたけれど、死に別れた割にはしがみついてくるというのが私たちの古い罪の性質ではないか。葬り去ったはずなのに、なんだかまだ生きようとするって言いましょうか。私たちの考えや言葉遣いや、あらゆる価値判断や選択や行動の一つ一つに影響を与えようとする。死に別れたのだけれども、現に体を背負って生きているので、古い罪の人とは死に別れたんだけれども、その体のもたらす悪しき影響といいましょうか、体が悪いわけじゃないんです。でも体は罪の影響を色濃く背負っているので、私たちを相変わらず罪にいざなおうとする。死において私たちはその歪みから完全に解放されるのですから、死ぬことも益です。あるいはこの世界そのものが罪のために隅々まで歪んでしまっている。世界が悪だというのでもありません。神が作られた良い世界なのですけれども、人が犯した罪のために隅々まで歪んでしまっていて、その歪みを整え正していくための努力を私たちはいたしますけれども、同時に無力である。その世界から完全に解放されて、神様が用意しておられる完全なシャローム、平和という言葉にしてしまうと少し言葉が狭くなるので、シャロームというカタカナのままでお許しいただきます。神様の前にあるすべてが調和の取れた状態、シャローム、 結果として人と人との間は平和であり、神の前にいる私は平安であり、私とあなたの間の関係も和らいでおり、世界の全体が何の歪みも矛盾もない状態、神の用意しておられるシャローム、初めはそうであった、やがての御国においてもそうであるということを私たちは知らされていますが、私たちが死ぬときに自分の肉体の歪みから解放され、この世界の歪みから解放され、神の完全なシャロームに移していただくのですから、死ぬことも益です。それゆえ板挟みだと23節でパウロは言います。その完全なシャロームに憧れます。願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましい。しかし肉体においてなすべき務めが与えられているので、しかもその働きにおいて結ぶべき実があるので悩ましい、板挟みですとパウロは言う。誤解はないとは思いますが、念のために言い添えておきますが、決してこれは何と言いましょうか、遠赤分とか騎士燃料と言いますか、こんな世界から早くいなくなりたい、こんな矛盾に満ちた世界から一刻も早くいなくなりたい、死んだ方がどれほど楽かというような、そういうことではないということですね。この板挟み、神の完全なシャロームの中に移されること、約束されている救いの完成を体験することへの憧れです。この世界からいなくなりたいというのと、まあ、表裏一体のようではありますけれども、でも違いますよね。こんな世界から早くいなくなりたいというんじゃなくって、神様の完全なシャロームの中に早く移していただけたらどんなに良いのにという憧れです。この憧れは私も時々こうぐっと身に迫るものがあります。自分の未熟さから全面的に解放される日、世界の闇に心を痛める必要のないその時、神の前に置かれていて神様との間に隔てるものの何もない交わりの中に生かされることになる日、その方がはるかに望ましい。しかも確実に用意されているのですから感謝です。いつでもよい、今でもよい。今でも良いですか、皆さん。今でも良い。いや、いろいろちょっと整理しないといけない、この辺のことはあるにしてもです。しかし、この肉体にとどまることの方が、もっと必要である、まあ、らしい。パウロにおいてそうであったように、私たちにも、神様がこの肉体において、なすべき務めを預けていてくださる。地上において神の栄光を反映しながらなすべき技を預けていてくださるらしいので生かされているんですね。今はまだなのです。パウロは板挟みと言いながらも25節確信しています。地上に務めがあるので今はまだなのだという主の御旨を確信しています。はるかに望ましいというその自分の願いはいささかも揺らぐことはないのだけれども、でも自分の願いは自分の願いとして一度横に置いて、神様がなせと言われる務めを、この地上の命をこの肉体にあって引き受ける、教会の信仰の前進と喜びに仕えるというその務めを引き受けます、引き受けています、引き受けていきますと。この手紙を書いている時、パウロの身は現実には獄中にあります。釈放されるという何の保証もありません、人間的に言えば。だけれども教会の信仰の前進と喜びのために使えるようにという神様からの使命を 与えられているので、確信しています。生きながらえてあなた方すべてと共にいるようになる、再びあなた方のところに行く、行って奉仕することになるという、そのことを確信しています。まあ、そんな将来を展望して具体的に構想しています。ですから板挟みと言いながら、いつになるかわからないけれども、釈放されたらピリピにも行って、あそこにも行って、ここにも行ってと、具体的な計画を、平安と確信を持ってその地上の働きをしっかりと引き受けている、そんなパウロの姿を見ます。板挟みと言いながら、遠赤分や騎士燃料ではないと申した通りであります。このパウロの信仰を鏡にして、私たちのありさまを確認、点検させていただきたいと思います。板挟み、それ自体は決して悪いことではなさそうだですかね。自然なこと、まあ、それがその遠赤分のようなことでなければという正し書きはつきますけれども、御国のシャロームに憧れることは幸いなことでしょう。だってはるかに、はるかに素晴らしいのですから。まあ、逆に、もしこの板挟みを感じたことがない方はいないと思いますけれども、あの日常あんまり感じないっていうあの方は、もしかすると時々立ち止まって、この保証されている救いの完成、御国において私たちが豊かに経験させていただくことになる神のシャロームの豊かさ、そうしたものに心を向けるという、そんな、まあ、訓練といいますか、習慣といいますか、そんなことも大切なのかもしれませんね。日常の雑事に追われすぎて、自分の未熟さや世界の矛盾を嘆くことには慣れているけれども、憧れることを忘れてしまうっていうか、そうして疲れ果ててしまうというような、そんなことがもしかしてあるとすれば、時々立ち止まってシャロームを思い描くというんでしょうか、はるかに素晴らしい、はるかに望ましい、それが約束されているというその事実と同時に、神が託していてくださるこの肉体においてなすべき務めがあるという、そのこともまた受け止めて、生きることはキリスト、死ぬことは益と、まあ、そう告白することができれば、どんなにか安定した喜びを加えていただけることかなと思います。肉体においてなすべき務めのために、神様が一人一人に神様の恵みの計りに従って預けていてくださる賜物があります。神様がお示しくださる重荷があり、示してくださる道筋があり、使命があり、またその働きを一緒に担って歩む教会の交わりがあり、そうしたところにも神のシャロームの断片が置かれているって言いますか、そうしたことにも感謝をしたいと思います。板挟みというよりは、まあ、両輪というふうに言い換えて終わろうかなというふうに思います。シャロームに憧れることと地上において奮闘すること、まあ、両輪なのでしょうね。やがての完成を待望するということと、今を喜んで生きるっていうことは、私たちにとってこう矛盾のない両輪、主に期待して明け渡すということと、熱心に努力するということと、どちらかどちらかというのではなくって、両輪のようにして歩ませていただくというようなことなのではないか。それが私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益という、このパウロの人生観の、まあ、私なりの翻訳の仕方であります。そのようなところに立つ幸いを教えていただきたいと思います。またそのようなところに立たせていただく私たちを、主がいよいよ喜びと平安を持って満たしてくださるように期待したいと思います。お祈りをいたしましょう。 私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益。神様、私たち一人一人にとってこのパウロのいただいていた人生観、具体的にどのように神様が翻訳し直してくださるのか、御霊の働きに委ねます。どうぞ今朝共に御言葉を聞いた一人一人のうちに神様が働いてくださって、改めて今の生かされている幸いをあなたの視点から確認をさせていただきながら、キリストにあって生かされているこの命を本当に喜んで生き、あなたのために用いることができる私たち一人一人として整えてください。イエス様の御名によって感謝とともにお祈りいたします。アーメン。
赤坂先生、ありがとうございました。